本日、私たちにくださる神様の御言葉は、ルカの福音書22章39節から43節です。それからイエスは出て、いつものようにオリーブ山に行かれ、弟子たちに持ち従った。いつもの場所に着いたとき、イエスは彼らに、誘惑に陥らないように祈っていなさいと言われた。そしてご自分は、弟子たちから石を投げて届くほどのところに離れて、ひざまずいて、こう祈られた。父よ、御心ならば、この杯を私から取り除けてください。しかし、私の願いではなく、御心の通りにしてください。すると、御使いが天からイエスに現れて、イエスを力づけた。アーメン。今日は、私たちの教会が創立されて、18周年を迎える記念の主日です。何よりもまず、この18年の間、この100周年記念教会のために、その時々に応じて、神秘の御手を差し伸べてくださった主に感謝せざるを得ません。特に、ヤンファ人、外国人宣教師墓苑と、韓国キリスト教殉教者記念館をしっかりと正しく守っていくために、必死になっていた時間に共にしてくださったことは忘れることができません。また、主任牧師が交代になり、新型コロナウイルスといった世界的なパンデミックの状況でも守ってくださり、導いてくださったことにも感謝いたします。そして、今日に至るまで多くの困難の中でも、神様が私たちにくださった証明のために苦労と献身を惜しまなかった信徒の皆さんにも深くお礼申し上げます。この意義深い創立の主日に、主が私たちにくださる御言葉は本文の39節です。それからイエスは出て、いつものようにオリーブ山に行かれ、弟子たちも従った。イエス様は弟子たちとこの地での最後の過越の晩餐を共にされました。そして祈られるためにオリーブ山に向かわれましたが、いつものように行かれたとあります。イエス様がオリーブ山で捧げられる祈りは、今回が最後です。ですから、イエス様は出てオリーブ山に行かれと記しても十分です。あるいは、イエスは出てオリーブ山に最後に行かれと記したなら、その意味がもっとはっきりと伝わったと思います。それなのに本文は、イエス様がいつものようにオリーブ山に行かれたと伝えています。それはイエス様がこの地に来られた目的である十字架の死を目前に控えられても、まるで何事もないように日常の生活を過ごされたということです。十字架を背負われる前日、また逮捕され、苦難を強いられる当日もまでもです。このように日常はとても重要です。イエス様が日常の生活に忠実だったのは、この時だけではありませんでした。イエス様の公生涯は、荒野で40日間断食された後、サタンの誘惑を退けられたことから始まりました。そして、十字架の死に向かっていく本格的な歩みをこのように証ししています。ルカの福音書4章16節です。それからイエスはご自分の育ったナゼレに来、いつもの通り安息日に街道に入り、朗読しようとして立たれた。私たちに永遠の命をくださり、私たちを神様の民として生かしてくださるために、公生涯の人生を始められたイエス様は、いつもの通り、つまりいつものように街道に入られました。イエス様は幼い頃から公生涯を始められる時まで、安息日には街道に入り、礼拝を捧げ、律法を学ぶことが習慣になっていたという意味です。 形式的なだけの信仰の習慣と規則的でない信仰の習慣が良くないわけであって、正しい信仰の習慣と規則的な信仰の習慣は良い信仰の態度です。朝起きて一番最初に、そして寝床に着く前に、神様の御言葉を一、二章、いえ、数節でも規則的に読み、数分だけでも頭を下げて祈りを捧げ、今日も目覚めさせてくださり、一日を始めさせてくださったことと、一日を無事に終え眠りにつけることを神様に感謝を捧げる信仰の習慣があれば、それはとても素晴らしいことであり、尊い霊的な資産となります。そしてそれは弟子訓練を数十時間受けることより、はるかに信仰を膨らませてくれるでしょう。また、主日礼拝を捧げる時刻には、常に礼拝堂や礼拝の場に座っているのが良い信仰の習慣です。ある主日には礼拝堂に座っていたのに、またある主日には趣味活動を行ったり、ベッドにずっと横たわっているのは正しい信仰の習慣ではありません。また、食べ物の前で周りを気にしながら人を意識し気にかけるよりは、自然に頭を下げてその食べ物を食べさせてくださる神様に感謝し、神様を意識することが良い信仰の習慣です。実は信仰生活が習慣的になって問題になるというよりは、信仰生活が習慣にならなくて起きる問題がもっと大きいです。最も正しい信仰の習慣は、神様と神様の御言葉に常に従うことです。サムエルの母、ハンナは、難妊の女性でした。しかし、祈りが答えられ、妊娠したハンナは、息子のサムエルが乳離れした後からは、自分の誓い通りに息子を神様に捧げました。それでサムエルは、幼い頃から祭司エリのもとで育ちました。少年サムエルが祭司エリの前で神様に仕える時は、神様の御言葉は稀にしかなく、幻も示されない混迷とした時代でした。当時、サムエルの年齢は12歳ほどだったと思われます。御言葉は稀にしかなく、幻も示されなかったということは、霊的に暗い時代を意味しています。神様の御言葉を伝えてくれる預言者もおらず、神様に求める人もほとんどいない時代でした。それなのに、そんな時代に少年サムエルはエリの前で神様に仕えたといいます。本当に神秘的ではありませんか？エリは祭司の役割をきちんと果たせず、彼の二人の息子、ホフニとピネハネスは、職責は祭司でしたが、祭司とは言えない人たちでした。そんな状況でサムエルは神様に仕えたとあります。私たちが良い霊的な師匠や人生の師匠に出会うことも重要ですが、もっと重要なことは、私たちがどんな態度を持つかということです。私たちはこの100周年記念教会が良い教会だと思っています。だからといって、私たちがおのずと良い信徒、良い牧会者になるわけでは決してありません。絶えず自分を捨て、神様の御言葉に自分を服従させていくときに、良い牧会者、 良い信徒になることができます。サムエルは天幕の聖所にある神の灯火を消したりつけたりするために天幕で眠っていました。その時に神様がサムエルを呼ばれました。サムエルは間違いなく自分を呼ぶ祭司エリの声だと思って彼のところに走っていきました。しかし、祭司エリは呼んでいないと言って帰ってお休みと言いました。大人たちは眠っていても、アラームが鳴ったらすぐに反応して上がるのが一般的です。少し敏感な人は部屋の戸を開ける音で目を覚まし、隣でガサガサする音で起きてしまいます。一方、子供たちはアラームがよく聞けない場合が多いです。ひどい場合は、直に起こしても起き上がれません。私は30代の初めまで、早朝祈祷会の時間に合わせて起き上げるために、数個のアラームを5分、10分間隔で6つも用意しておいた覚えがあります。それでも何も聞けなかった時もありました。しかし、サムエルは幼い少年だったのに、神様のコーリングにすぐに反応し、祭司エリが呼んだと思って走っていきました。それはサムエルが敏感に反応したという意味でもありますが、彼の霊が目覚めていたという意味でもあります。神様が私たちの人生に介入されても、私たちが目覚めていなければそれを知りません。神様のコーリングが3度ありましたが、サムエルの反応は最後まで同じでした。祭司エリのところに行き、はい、ここにおります。私をお呼びになったので、と答えました。なんで何度も呼ぶんですかと、サムエルは腹を立てませんでした。神様がサムエルを3度目に呼ばれたとき、ようやく祭司エリは神様がサムエルを呼ばれたということを悟りました。神様が4度目にサムエルを呼ばれました。するとサムエルは祭司エリに言われた通りに、お話しください、しもべは聞いておりますと答えました。その時に神様が話してくださった内容はこれです。サムエル第1、3章11節と12節です。主はサムエルに仰せられた。見よ、私はイスラエルに一つのことをしようとしている。それを聞く者は皆、二つの耳が鳴るであろう。その日にはエリの家について私が語ったことをすべて、初めから終わりまでエリに果たそう。神様がサムエルに話してくださった内容は、祭司エリの家を裁かれるというもので、神様が行われる内容を聞く人は皆二つの耳が鳴るだろうと仰せられました。二つの耳が鳴るの意味は、とても衝撃的である、です。実際に程なくしてイスラエルは神様が共におられという象徴である神の箱をペリシテ人に奪われ、祭司エリの二人の息子ホフニとピネハスは同じ日に死にました。その話を聞いた祭司エリは、座っていた椅子から仰向けに落ちて首を折って死んでしまいました。そしてピネハスの妻も出産間近に神の箱と舅の話を聞いて息子を見ましたが、その名をイカボで、栄光がイスラエルから去ったとつけて死んでしまいました。サムエルが神様に聞いた御言葉は、本当に二つの耳を鳴らすようなものでした。しかし、そんな大変なことを聞いたサムエルがどうしたかについて、このように 証ししています。サムエル第1、3章15節の前半です。サムエルは朝まで眠り、それから主の宮の扉を開けた。サムエルが神様の御声を聞いたことは、彼の人生が預言者の人生を始めるという印のようなものでした。しかし、サムエルはものすごい神様の御声を聞いて、翌日から服を預言者の服に着替えたわけでもなく、自分の外見を預言者のように見えるようにもしませんでした。また、本物の預言者、少年の預言者が現れたと自分を宣伝したりもしませんでした。もちろん、前日の夜に聞かせてくださった御言葉のように、これからもずっと神秘的な御言葉を聞かせてほしいと断食したり祈ったりもしませんでした。毎日そうしていたように、いつものように、朝に起きて祭司たちが自分たちの役割をきちんと果たせるように、神様の家である主の宮の扉を開けました。神様はこのように日常において、毎日の信仰生活を真実に行っていたサムエルに、霊的な暗黒危機と呼ばれる裁きつかさ時代の門を閉じさせ、ダビデの時代の門を開かせることで、その時代の門番にしてくださいました。私たちも信仰生活をする中で、日常的でないことを体験したり、神秘的なことを経験することがあります。しかし、私たちにとって、特別な体験や神秘的な経験をすることより、もっと重要なことは、その次に、日常に戻ることです。サムエルはこのように神秘的な経験をしましたが、すぐにその翌日から預言者の任務を果たしませんでした。サムエルは神様の御言葉を伝える預言者として呼ばれました。しかし、目に見える神様の御言葉を象徴する神の箱を奪われたイスラエルが恥ずかしめを受けた時も、サムエルは登場しませんでした。当然その時には登場すべきのように見えますが、登場しませんでした。サムエルが預言者として登場したのは、イスラエルの子孫が王を求めた時からでした。その時が神様が定められた時間だったからです。信仰の人生、証明の人生は、特定の事件、巨大に見えることから始まって完成したりはしません。幼いサムエルは自分に与えられた人生の場でいつものように行いました。それが彼が預言者らしくなる上で最上の方法であり、最上の道を歩むことでした。イエス・キリストの十字架の死は人類最高、最大、最上の出来事です。いえ、人類の歴史上で起きたすべてのことと今後起こるすべてのことを合わせても十字架の死に勝るものはありません。イエス様はその十字架の死を成し遂げられるために人為的に数万、数十万人が集まる超大型の集会を開かれませんでした。また、エルサレム神殿はもちろん、バチカン市国にあるサン・ピエトロ大聖堂と比べられないほど巨大な礼拝堂を建てられませんでした。むしろ当時46年も建築が続いていた神殿に向かって、この神殿を壊してみなさい、私は3日でそれを建てようと仰せられました。イエス様が十字架で贖いの血を流される救いのお働きを完成させるために、いつものように行われたことは、 街道で聖書を読み、その意味を伝え、やってくる人たちに神の御国の福音を伝え、疾病を治し、祈る場所に行って、そこで祈られることでした。まさにこれが今日、教会創立18周年を迎えた私たちに主がくださる御言葉です。主が私たちに与えてくださった使命のために、再び正しい信仰の習慣に従って真実に歩み、私たちを通して主の御心がのしと成し遂げられるよう心の覚悟を再び胸に刻むことです。この100周年記念教会は2018年11月の第3週目に初代の主任牧師が退任し、共同牧会を始めることになりました。最初は牧会行政、教会学校、対外地域、そして霊性の4つの部分に分けて共同牧会を始めました。しかし、対外担当の共同主任牧師が脳梗塞になり、14ヶ月間、疾病休暇の休職の期間を取ることになり、復帰後も健康が改善に回復せず辞任することになったことは非常に残念に思っています。しかし、人の考えと神様の考えは違いますし、神様の考えが人の考えよりはるかに高いことを知っています。また、人の道と神様の道も違いますし、神様の道は人の道と比べ物にならないほど高いので、この過程においても導かれ、共におられる神様を信頼しています。オーストラリア出身のアメリカの作家であり、現代経営学の父と呼ばれるピーター・ドラッカーという人がいます。彼は自らを社会生態学者と呼びました。病院は治療を通して健康と幸福に貢献するという特別な使命感により運営される組織です。それでヒポクラテス先生をする医師とナイチンゲール先生をする看護師を中心に仕事をする組織です。このように見れば病院は非常に単純な組織のように見ます。しかし、ピーター・ドラッカー博士は、病院は現存する社会組織体の中で最も複雑な組織体であると言いました。医師と看護師、放射線や物理治療などの医療支援、病院業務行政、経営支援など、非常に専門化された仕事をする専門家たちが患者を中心に協業を行われなければならないからだと言いました。教会も一見集まって礼拝を捧げ、聖書勉強を行い、入ってきた献金で必要なところに使えれば良いと思うかもしれません。しかし、教会も非常に複雑なメカニズムを持っています。それで一人が全てをよく知っていて、全てがうまくできることはほとんどありません。帝王的な大統領ということが、言葉があります。大統領の権限が他の政府機関に比べて相対的に強いとき、帝王の地位に比肩できるという意味の言葉です。もし、帝王的な主任牧師といえば、その一人にほとんどの権限が与えられているという意味です。それで、帝王的な主任牧師が自分の政治的な成功を前に出したら、その教会は政治集団になってしまいます。また、帝王的な主任牧師が企業の CEO や総帥のように振る舞ったら、その教会は企業のようになってしまいます。帝王的な主任牧師が財物、威勢、名誉、欲望などの罠にはまったら、その教会はすぐに争いに巻き込まれてしまうでしょう。そうなれば、どのような場合であれ、その被害はそのまま信徒が被ることになります。帝王的な牧会は、教会の規模とは関係ありません。 どんな規模であれ、帝王的な牧会の水たまりにはまることがあります。それで私たち100周年記念教会は、帝王的な牧会の水たまりにはまることなく、もっと真実な主の通路、主の体になるために共同牧会という道を歩んでいます。30年余り前、一時は韓国教会でチーム牧会が注目を浴びた時期がありました。形は共同牧会と似ています。3人がチーム牧会をすることになったとしたら、その3人が主日礼拝の説教を代わり番号で行い、水曜聖書勉強会も代わり番号で行い、教会からもらう月給も同じく、社宅、宿舎の規模も同じくしました。しかし神様が私たちそれぞれにくださったタラントが同じではなく、育った環境と訓練の過程が同じではありません。また、あるチーム牧会では役割分担を明確に行い、各自が自分の分野にだけ没頭し、他の分野に介入することが難しいこともありました。それでチーム牧会を行っているけれども、実際には自分の分野だけ牧会を行う形になったりもしました。それでチーム牧会はうやむやになってしまったのです。共同牧会の内容は一人で、そして共にだと言えます。現在、牧会、行政と教会学校、霊性、そして対外施設に分けた役割を担当の主任牧師は自分なりに責任感を持って担当しています。そしてその内容を他の共同主任とも共有しています。それで共同主任牧師は自分が担当した役割が何であれ、他の働きについてもその内容を十分に理解しています。私が共同牧会の霊性担当牧師の役割を始めながら決心したことが2つあります。おそらく他の共同主任牧師も似たようなことを考えたと思います。第一に、欲張らないでやろう、でした。私がやりたいと思っていることを他の共同主任牧師が反対したら、それは主の御心でない可能性が高いので、私の考えを主張し続けるのではなく、諦めるのが正しいと考えました。第二に、ゆっくり行こう、でした。共同主任たちは、二人三脚競争のように自分の足が他の人の足につながっていると言えます。それで私があることが重要で、急ぎだと思って早く走ろうとしたら、他の人はついてくることができず、結局は皆が転んでしまうでしょう。また、私があることはそれほど重要でもないし、急ぎでもないと思って、他の人と歩幅を合わせることができなかったり、止まっていたら、やはり皆が転んでしまうでしょう。いくら親しい人でも、また性格の良い人でも、牧会に対する価値観は異なります。その価値観が異なれば、共に共同牧会を行うことはできません。ありがたいことに、現在の共同主任たちは、共同牧会が始まる9年、11年、13年前から、100周年記念教会で共に働きを始め、神様の御言葉の上で与えられた証明の道を共に歩んできました。それで私たちは、性格はみんな違いますが、同じ牧会の価値観を持っているので、この4年8ヶ月の間、共に歩んでくることができました。私は運動選手たちが 格言として持っているチームより偉大な選手はいないという言葉を信頼しています。共同牧会がうまくいけば、韓国教会において問題になっている牧会者の世襲、牧会の親からの譲りは起こるわけがありません。また、一人による人事や財政に関する横暴は起こるわけがありません。教会の決定構造が小さければ決定は迅速に下されますが、少数の人にだけ決定権があるので問題の余地が多いのです。その反面、教会の決定構造が大きければ決定が遅く、非効率的に見えるかもしれません。しかし、決定の内容は透明になるしかありません。私たちの教会は70人余りで構成された常任委員会と260人余りで構成された運営委員会によって運営されています。とても大きな決定構造です。私たちの教会は効率性よりは透明性を選択したからです。共同牧会も一人の主任による牧会よりは効率性が落ちるかもしれません。しかし、ずっと透明です。私は共同牧会が一人による牧会よりはるかに神様の御心を成し遂げていく通路になると固く信じています。また、私たちの教会は創立された2005年から教会の定款によって運営されてきました。当時、韓国教会は定款に沿って教会を運営する時期ではありませんでした。当時は、いわゆるアメリカで先端を行く教会を無分別に見習って、韓国の教会で使命宣言文が流行りました。それで、教会ごとに5つほどずつ、自分の教会が重要視している革新価値を作りました。しかし、使命宣言文はしばらくして流行が終わりました。使命宣言文はスローガンのようで、特定の機関にだけ役割を果たすからです。まるで選挙スローガンが選挙機関にだけその役割を果たすようにです。それで各教会の使命宣言文はわずか数年で静かになくなったり、新しい主任牧師が来たら跡形もなく消えていきました。さらに、人生を導く5つの目的という本で、40日間も特別早朝祈祷会を開く教会も少なくありませんでした。その本がいくら良い本だとしても、神様の御言葉の代わりになることはありえません。目的が私たちの人生を導かず、神様の御言葉が私たちを導くからです。もちろん、今はその全てが消えてなくなりました。しかし、定款は違います。定款は法なので、廃棄されるまで効力があります。私たちの教会は定款をもっとしっかりと、そして正しく改定していきながら、教会の定款に沿って運営をしています。とても地味に見えますが、本当に正しい習慣であり、意味があり、価値のある道を歩んでいるのです。私たち100周年記念教会の定款には、この教会が目指す目的が4つに規定されてあります。1、私たちの教会は聖書の土台の上で一つの教会、清い教会、普遍的な教会、使徒的な教会を目指す。2、私たちの教会はイエス・キリストにあって救われた人たちが礼拝の生活化、生活の礼拝化を成し遂げ、民族と人類に対するクリスチャンとしての使命と責任を果たす。3、私たちの教会は韓国キリスト教100年の信仰と精神を継いで、 韓国キリスト教200年に向けた正しい道づくりの使命を果たす。4、私たちの教会は韓国キリスト教100周年記念財団からニャンファ人外国人宣教師募演と韓国キリスト教殉教者記念館に対する全ての権限を託され独立して管理運営をし、国王奉仕の奉仕と伝道の場と現場とする。この4つは私たちがずっと守っていくべき精神であり価値観です。このうち私たちの教会は韓国キリスト教100年の信仰と精神を継いで、韓国キリスト教200年に向けた正しい道づくりの使命を果たすは、スローガンや大きな行事、礼拝堂の建築などといったものでは実現しません。今まで守ってきたものを繰り返し、いつものように行うことで実現することができます。私たち100周年記念教会が教会らしい教会となっていくために、これまでいつものように守ってきたものが少なくありません。前でお話したように、定款に沿って教会を運営してきたこともそうですし、常任委員会と運営委員会によって教会が運営されてきたこともそうです。今日の修法とともに、先月の決算報告書も受け取ったと思います。決算報告書は毎月、教会財政の収入と支出の結果だけを報告するものではなく、詳細に会計帳簿を報告し公開するものです。また、毎月の第一週目に、教会の月刊ニュース誌である、柳の木の渡し場の人たちをお配りしています。多くの教会のニュース誌の一面には、その教会の主任牧師のコラムや説教が載せられるのが一般的です。しかし、柳の木の渡し場の人たちがこれまで208回も発刊される間、一面に主任牧師が書いたものが載せられたことは一度もありません。実は他の面にも載ったことがありません。教会ニュース誌は文字通り教会のニュースを知らせる文書であって、主任牧師のニュースを伝えるものではないからです。また、今日の創立主日礼拝の祈りもいつものようにアルファベット順で決めました。他の教会のように特定の人を立たせたこともなく、特定の人を立たせるために順番を変えることもありません。信徒たち皆が同等な神様の民であり、皆が王である祭司であるからです。これ以外にも私たちの教会が教会らしい道を歩み、韓国キリスト教200年に向けた道づくりの証明のためにいつものように行ってきたことは多くあります。いつものように行うことは自然にできることではなく、自分を捨て捧げることで行うことができます。愛する信徒の皆さん、私たちに与えられた人生の道を真実に歩んでいきましょう。また、私たちが考えたこともないあらゆる種の仕事が任せられたら、最善を尽くしてやっていきましょう。その歩みが地味に見えても、またいつもと変わらないように見えても、61年後に、韓国キリスト教が200周年を迎えたとき、私たち100周年記念教会は、韓国キリスト教100年の信仰と精神を継ぎ、韓国キリスト教200年に向けた正しい道づくりの使命を果たすために、道しるべと架け橋の役割を行い、主の通路になってきたことがはっきりと明かしされるでしょう。なぜなら、この世に語られた主が韓国キリスト教200年の日まで、いえこの世の終わりまで私たちと共におられるからです。お祈りいたしましょう。父なる神様、今日私たちの教会が 創立18周年を迎えさせてくださり感謝します。少年サムエルは神様の素晴らしい言葉を聞いても、翌日の朝はいつものように主の宮、天幕の扉を開けました。彼は神様の御言葉を聞く神秘的な体験をしたと自慢もせず、自分がどれだけ霊的な人であるか宣伝したりもしませんでした。しかし彼の真実な日常は、彼を霊的に暗かった裁きつかさの時代の戸を閉じ、王政時代の戸を開く預言者にしてくれました。そしてイエス様は全人類の救いという想像もできないほどの大きなことを成し遂げられるためにこの地に来られました。しかしイエス様の交渉外はいつものように街道に入って聖書を読み、神の御国の福音を伝えることにつながりました。またイエス様は十字架の死という極限の苦しみを目前に控えて、いつものようにオリーブ山に行かれました。その習慣が全人類の救いを、いえ、私たちのように弱くてみすぼらしい存在の救いまで成し遂げたのです。父なる神様、この18年間私たちの教会に施してくださった恵みはすべて数え切れません。私たちの教会が創立された時から今まで、韓国キリスト教の2つの聖地を保存し、韓国キリスト教200年の道づくりの役割を果たしていくために行ったすべての努力を記憶してください。そしてそれを韓国キリスト教200年まで、またその後まで真実に果たしていけるようにしてください。その歩みは地味に見え、いつものように行っているように見えても、それより道づくりの役割をうまく果たせることがないことも忘れないようにしてください。また私たちに与えられたことが主の御心であり、主を喜ばせることなら心を尽くして従えるようにしてください。韓国キリスト教が200周年を迎えるとき、私たちの中のほとんどはこの場におらず、神の御国で教会を見ることになりますが、私たちの教会が正しい道づくりの使命を果たすために、道しるべと架け橋の役割を行ったことと、主の通路になってきたことがはっきりと明かされるようにしてください。私たちの教会の主人であられるイエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。